めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。
この番組はめぐみ社労士事務所がお送りします。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週はですね、ちょっとね、基本的なところの話をしようかと思っておりまして、もうこのラジオを聞いてくださってる方は、今更みたいな話なんですけど、社会保険とは何かっていうところから、話をしていきたいと思います。社会保険とは何かっていうのって、社労士の勉強すると一番最初にまあ引っかかるというか、まあね、出会うことなんですけれども、社会保険っていう言葉って誰でも知ってるし誰でも使ってはいるんですけれども、具体的に何がどう社会保険なのかって、説明しろって言われると結構ね、難しいんじゃないかなと思うんですよね。で、これ私社労士の勉強し始めて初めて知ったんですよ。で、その初めて知ったっていうのが何かっていうと、これ保険ってなんだっていう話ですよ。保険って何ですかね。なんか保険って特に興味がない人にしてみると、勧誘がしつこいとかあとハローワークの周りをうろうろしているとですね、営業に誘われるっていうその仕事しないって誘われるというか、なんかすごい営業がすごいっていうイメージが正直あって、営業がすごいということはなんかうさんくさいというイメージが正直言って私にはありまして、あまりその保険というものに興味がなかったというか、なんか保険っていうと何保険っていうちょっとアレルギー反応が起こるっていうような、まあ、タイプの人間だったんですよね。なんですけど、まあ、社会保険っていうのも同じようなイメージだったんですよ。だからで、なんか入らなきゃいけない。入らなきゃいけないと法律で決まっているけれども、なんだかよくわからない。なんだかお金を取られている。というようなイメージだったんですよね。で、勉強を始めて、まず保険とは何かっていうところから勉強したときに、あ、なるほどね。そういうことなのねっていうふうに思った、記憶がございます。ということで、ね、保険とは何かということなんですけど、わかりやすく言うと、保険っていうのは、普段から、普段何にもないときに保険料を支払っておくんですね。毎月いくらとか、あとまあ、まとめていくらっていうのもありますけど、そうすると何か普段は起こらないことがあった時にまとめてお金を受け取ることができるっていう制度が保険なんですよね。で、何か普段起こらないことっていうのは、まあ保険事故って言われていて、何かその事故が起こった時、突然お金が入り用になった時にお金を受け取れるっていう制度が、まあ一般的な保険と言われているものですよということなんですよね。だからまあ民間の保険で言うとね、何がありますかね。なんかがん保険とかあるじゃないですか。まあがん保険っていうのは、がんになった時に、お金がもらえるわけですよ。だけど、がんになってない時に、保険料を支払っておくわけですね。いざがんになった時には、がんの治療費としてまとまったお金を受け取ることができるっていうのが、まあがん保険って言った。で、そのがんっていうのは保険事故なわけですよね。なので、その何かしらのものが事故として設定されてるんですね、まず。じゃあ、社会保険ってなんだっていう話なんですよ。で、社会保険っていうのは、保険の中でも法律で加入が義務付けられているわけですね。まあ、そういうふうに義務付けられているもので、国とかそういった公的機関が管理を運営していますよ。保険会社とかに頼んでないですよっていうのと、特徴としては、負担、お金を納めるその金額っていうのが、一律、一口1000円とか、一口1万円とかって決まってるわけじゃなくて、所得に応じて、決定しますよということですね。まあ、国民年金はね、一律でいくらっていうふうに決まってますけれども、まあ、他の社会保険だったりとか、健康保険とかだったりすると、その人の収入に応じて、掛け金が変わってくるというふうになっています。で、社会保険。保険ですよ。保険は保険なんですよ。で、保険、何が事故として設定されているか。そういう視点で見ると、すごくわかりやすいんですよね。で、社会保険って大きく分けて2つありまして、労働保険と、まあ、競技の意味での社会保険っていうのがありますよと。で、その労働保険っていうのは、労働者に対する保険なんですよ。働いている労働者、労働契約で働いている人に対して、加入しなきゃいけない保険ということになってるんですね。だから労働者以外の人は入れないっていうのがあったりしますが、 で、どんなものがあるかというと、まあ、労災と雇用なんですけれども、労災保険は業務上通勤中の、負傷、疾病、障害、保障、障害、死亡に対して、支払われるということになっていますので、まあ、保険事項としては、働く上で、まあ、働くために出かけた時も含めて、働くということに原因があって、何かしらの病気とか怪我とかをした場合に、それが保険事項に当たります。で、雇用保険は何かっていうと、働けなくなったことっていうのが保険事故なんですね。で、その働けなくなったことっていうのは、失業という事故にあった場合に、保険金を受け取れるというのが、雇用保険なんですよ。で、ただ、失業っていうのだけじゃなくて、働けなくなったことに対する、まあ、生活費がなくなったことに対する補填の保険なので、失業以外でも育児とか介護とかで働けなくなったとか、あと高齢で給料が下がったとか、そういう場合でも、受け取れるっていうような設定がありますよということなんですね。で、逆に、これ、労働者じゃないと入れない保険なので、両方とも。だから、社長とか、個人事業主とか、自分で事業をやっている人は入れないんですよ。労基法9条の労働者っていうのが、まあ、被保険者なんですけれども、そこには当たらないわけですよ。なので、入れないんですね。なんですけど、そうは言っても、ちっちゃい会社の社長とか、一人でやってる人っていうのは、かなりその、労働者性の強い仕事をしていることが結構多い。ので、特別加入というものが認められておりまして、中小企業の経営者とか、一人親方とか、そういう場合には、自分が労働者のように、労働者と同じような仕事をしていたときに、このような事故にあった場合には、労災から給付が受けられるような、そういう特別加入の制度っていうのがあったりします。あと、特別加入の制度で、海外派遣っていうのもあるんですよ。海外の事業所に派遣されている人って日本で働いてないので、で、労基法って日本の事業所に対してかかるものなんですね。だから、海外の事業所で働いている人は、労災入ってないんですよ。でも、日本の事業所から海外に行って働いている労働者の仕事としては一緒なのに、どこにいるかによって変わっちゃうっていうことがあるので、海外に派遣されている人に対しては特別加入ができることになっています。だから海外の事業所で働いている場合は何もしないと実は労災適用されてないので、そう気をつけなきゃいけないんですね。ただ、これ海外の事業所で働いている人は加入できないけれども、日本の事業所で働いていて、海外に出張で行っている時っていうのは当然日本の労災使えますのでご安心ください。で、あと雇用保険については、週20時間以上で31日以上の契約で働いている人っていうのが対象になっています。で、これは、残念ながら、中小企業の社長も一人親方も入れないんですね。まあ、基本的に労災と雇用っていうのは、もう一人でも労働者がいれば、会社は加入しなきゃいけないものなんですけれども、一応個人経営5人未満の農林水産業のところは、まあ、任意ということにはなっています。次に社会保険の方なんですけれども、社会保険、まあ、競技の意味での社会保険で、講義の意味での社会保険、まあ、広い意味での社会保険っていうのは、労働保険も全部含めての社会保険っていう意味なんですが、その中で、競技の意味での社会保険って言われているのが、厚生年金保険、健康保険、介護保険というようなものです。で、これは、働いているということには関係なく、本人の生活自体のものが、まあ、保険事故ということになるんですね。で、私ね、これ、勉強してるときに、ちょっとね、クスってはなっちゃったんですけど、年金の保険事故って、老齢、死亡、障害なんですよ。年取ったことが事故扱いっていうね。65歳以上は事故っていうような、そういう保険事故、あ、そうなんだ、みたいな感じで思ったんですが、まあね、こういうような、まあ、 ことによって、報酬、まあ、収入を得ることが難しくなってくるよね、ということで、まあ、なんて言うんでしょうね、収入を得ることが難しくなってくるような、ご年齢だったりとか、まあ、あと、亡くなってしまったり、まあ、亡くなってしまった場合は遺族に払われるわけですけれども、大黒柱が亡くなってしまったとか、あと、障害を負って働くことができなくなってしまったとか、そういう場合に、年金を支払いますよ、ということで、まあそういう場合に保険金を支払いますよということで、設定されているのが年金というものなんですね。で、健康保険っていうのもあります。健康保険はさっきのその労災以外の、怪我病気の時の病院にかかった費用の一部を負担してくれるっていうものですね。まあ怪我とか病気とかで病院にかかるときに病院の費用を7割負担してくれるっていうのが健康保険ですね。で、これは健康保険はお金で払ってくれる。まあもちろんお金で払ってもらうこともできるんですけど、基本的には病院で直接サービスを受けられるっていうのが保険の給付扱いになっています。だから、7割分はね、サービスが、受けられるっていうような、まあ、現物支給で受けられるっていうような立て付けになっています。ただ、まあ、日本じゃなくて、例えば海外旅行中に何かがあって、健康保険が使えなかったとかっていうことも、まあ、ありますので、その場合には、日本に帰ってきてから、健康保険組合とか協会健保とかに請求をすると、その分の費用をもらえるというような、そのちゃんとお金として受け取るっていうようなこともまあないわけではないというような保険です。あとね、介護保険っていうのもまあありまして、介護保険、まあ、昔はなかったんですよね。なので、もうね、なかった時代を知らない人も増えてきましたよね。介護保険っていうのがあって、介護保険も、会社で働いていると一緒に徴収されるんですけれども、まあ、介護保険はね、読んで字のごとく、介護の場合に、介護が必要になった場合に、お金が給付されるというような制度なんですが、第1号被保険者と第2号被保険者っていうのがいるんですよ。で、第1号被保険者っていうのは、給付が必要になる年齢の方というような感じになっていて、第2号被保険者は、その前にちゃんと保険料払っとけっていうような、そういう被保険者という、私そういう解釈でいるんですけど、なんですね。で、その第2号被保険者っていうのは、40歳から65歳までなんですよ。で、介護保険は、どこの役所がやってるかっていうと、これ市区町村がやってるんですね。ちなみに年金は年金事務所がやってますし、健康保険は、健保組合とか協会健保がやってるんですけれども、介護保険は、まあ、健康保険組合とか協会健保に一緒に納めるので、なんとなく混同されがちなんですけれども、市区町村がやってるんですよ。で、市区町村がやってるんですけれども、保険料の徴収だけ健康保険組合がまとめてやってるっていう立て付けなんですね。だから、これ、難しいことが実はありまして、いくつかね、気をつけなきゃいけないことがありまして、まず、40歳になると突然始まるんですね。で、40歳になると、40歳にこの人なりましたので、介護保険徴収してくださいねっていうご案内が会社に来るわけではないんですよ。これ、実際に事務をやり始めて私結構衝撃だったんですけど、40歳になることを会社がちゃんと管理して、40歳になったなと思ったら、ちゃんとその人の次から徴収をして、65歳過ぎたらって思ったら徴収をやめなきゃいけないんですよね。会社のちゃんと会社が管理しなきゃいけないっていう、そういう罠みたいなところがあります。で、あともう一つ罠がありまして、介護保険って市区町村がやってるんですよ。だから、日本に住民票がある、まあ、日本に住んでいる方が対象なんですね。で、そうなると、健康保険は、会社に、まあ、会社の常勤の方が入ることになるので、健康保険には入っていて、40歳以上だけれども、介護保険徴収しないってこともあり得るんですよね。要は、海外の事業所に転勤しました。もう日本にはしばらく帰ってくる予定がないので、住民票抜きましたっていうふうになると、日本に住民票なくなっちゃうので、介護保険納める場所がなくなるんですよ。なので、徴収必要ないとか、そういうような、引っ掛け問題みたいなこともあったりします。はい。 で、社会保険って、まあ、どういう方が入らなきゃいけないのかっていうと、まあ、被保険者としては、常勤の社員、まあ、正社員とか、この会社で普通このくらい働く人が、常勤ですよって決まっているのがあると思うんですね。で、決まってなければ、まあ、だいたい40時間でいいと思うんですけど、法定労働時間が40時間なんで、週40時間なので。なんで、週40時間とか、あと1日7時間の会社とかだと35時間とかっていうこともあると思いますけど、まあ、それが常勤と、その会社の常勤の人。で、その人は当然社会保険に加入しますよということになっています。で、あと、その人たちの4分の3以上働く人っていうのも加入対象になるんですね。なので、週に40時間働くっていうのが、正社員の要件の会社の場合は30時間以上働いている人っていうのはパートさんとかでも社会保険に入らなければいけませんよということになっています。で、あと役員、結構ね、役員がね、難しいというか、話題に上がることが多いんですけれども、その会社、その法人の代表者は、その法人に、その法人の責任をね、負ってるわけなので、常勤扱いなんですよ。なので、代表者は絶対に入んなきゃいけない。まあ、ただ、報酬ゼロだった場合は、入れないんで、かける保険料ないんで入れないので、報酬がゼロだったら入らなくていいんですけど、報酬100円でももらったら入らなきゃいけないということになっています。で、非常勤役員の場合がね、ちょっとね、話題になることが多いんですけれども、非常勤役員も4分の3以上、だから代表者を基準に4分の3以上を、まあ、働いているというか、責任を持っているんだったら加入するというような、基準に一応なっています。ただまあ非常にね難しいじゃないですか、それって。だから本当にただ名前だけあるけれども、名前だけあって、単純にお金だけ払って、もらってるよみたいな人はじゃあ入れなくていいのかっていう問題が絶対に出てくるんですけど、報酬をいくらもらってるかで、結構これを人は入らなきゃいけないんじゃないですかねって結構追及が来たりします。あとこれは、社労士的にはですけど、社会保険労務士的には、役員は、もう非常勤で、この人は本当にただ名前があるだけなんでって言われちゃったら、じゃあ入んなくていいんじゃないですかねっていうふうに判断になるんですけど、ただ、全然働いてないのに報酬を渡しているっていうのは、税金の面で結構ね、ほら、問題あるじゃないですか。そういうようなことを、悪いことをやってるとですね、税務調査で、結構刺されちゃったりとかするらしいので、そこは、社会保険に入らなくていいかどうかだけを気にするんじゃなくて、本当にその人が4分の3以内なのか、本当に非常勤なのかどうかっていうことで、考えられた方が、もうここは絶対にいいというふうになっています。まあ、個人事業主の会社で、5人未満の場合は、社会保険入んなくていいんですけど、ただ、10人とか20人とかいる個人事業主なのに20人とか使ってるような人は、まあ、入らなきゃいけないんですね。ただ、まあ、一部のサービス業とかは、まあ、個人事業主であれば別に任意なんですけれども、まあ、基本的には、人雇って何人も雇っていたら、個人事業主でも加入することになるんですが、本人は入れないんです。自分の会社名の入った保険証になるんですけど、自分は持てないんです。ちょっと寂しいので、もうね、社会保険に加入せねばならぬぐらい大きくなったら、ぜひ法人なりしていただきたいなと、個人的には思います。ちなみに、社会保険は今適用拡大中でして、今現在、101人以上の会社は20時間以上働く人が対象となっています。だから4分の3以上じゃなくて、週20時間以上とか、あとまあ学生は除外とかなんか いろいろあるんですけれども、106万以下は除外とかね、いろいろあるんですけれども、まあそういうような、今適用拡大をされていますので、ここはですね、現状に合ったお手続きをしていただくということが重要かなというふうに思います。はい。ということで、今週はここまでにしたいと思います。めぐみ社労士事務所は、労務相談、事務手続き、給与計算得意としている社労士事務所でございます。社労士をお探しの方は、ぜひ一度お問い合わせください。ということで、お相手は、社会保険労務士法人、めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。